これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
赤サタナの謎というお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学人文学部情報行動講座の宇都宮淳先生です。
こんばんは、宇都宮淳です。
そして今週のアシスタントは藤田なるみさんです。
皆さんこんばんは、藤田なるみです。
先生、今日は赤サタナの謎というお題をいただきましたが、これいわゆる普通に赤サタナの普通の五十音の赤サタナですか。
五十音表の赤サタナです、
はい、これに謎があるとおっしゃるわけですね。
ええ、じゃあなんで赤サタナという順番なんでしょう。
藤田さん、わかりますと振ってみる。
わからないですね。
普通にね、小学校の1年生の時に赤サタナの五十音表を習いましたもんね。
はい、
そんなもんだと思ってました。
そうですね、
私もそう思ってました。
こういう五十音表みたいな極めて当たり前で身近なことを、例えば新しく疑問で持ってみるといくらでも疑問出てる、例えば、なぜあいうえおなのか、なぜ五十音表の中に欠けたところがあるのか、
欠けたところ、
や行のいとか和行のうなんていうのは、古い可能含めてないでしょう。
見たことないですね。
なんでないのか、あるいは五十音表他のところ濁点がありますけど、濁点ってなんで点が2つなんだとか、
しかもあとかには濁点ないですし ね、
そうですね、
まあにもないですね。
それから濁点なんで右肩に置くんでしょう。そういうふうに自分、身近なものですけども、疑問に思ってみるといくらでも謎は出てきます。
確かに。しかも濁点のほかに半濁点なんて丸印もありますもんね。あれは何なんだろうなっていうのもありますが、じゃあ今日はそういうお話を先生から伺ってみたいと思います。まず先生、一番最初にですね、その順番がなぜそうなってるのか、例えば縦の列、はい、A から O まで、
はい、
あれアナウンサーの練習する人とかはあえいうえお、あおとか、いろんな読み方やりますけど、普通に言うとA から始まっておで終わると、
はい、
これは日本語として当たり前のことだと思ってたんですが、実は違うんですか。
あいうえおっていう形ですと、あといとうとその下のえとおに分かれます。
あといとうが一塊で、
あといとうというのは口の開きの違いが最大になるような組み合わせです。
あは確かに大きいですね。
あは一番大きく開く、
はい、
いは口の前の方で一番狭くなる、
う
は口の奥の方で開きが一番狭くなるという形。
唇も狭いですけど口の中も狭いですね。
で、えとおはそのあとあいうの中間の形ですから、きちんと意味があるんですね。
なるほど。えとおは後から出てきたもんだから下の方にくっついてる
ですから、あいうは言語の中で言うと基本的な3母音と、大体どの言語を見回してもこのあいうの音がない言語はないと。
あ、よその言語でも、
でもえとおがない言語はあります。
じゃないけども、そうなんですか。
例えば、琉球方言、日本語の琉球方言だと、あといとうが中心、多少中に方言によって違いはありますけど、基本はあといとうということです。で、同じようなことが、太平洋沿岸の言葉にもあといとうしかない言語というのは、いっぱいあります。
なるほど。そういえば沖縄の言葉を2つ3つ頭に思い浮かべても、例えばサーターアンダニーとかうちなんちゅうとかっていう言葉もえとおはあんまり出てこないですね。ということはやはりえとおが沖縄に
なかったのかもしれないっていう素人判断は確かにありますね。
もちろん場所によって多少ずれますけれども、うんうん、まああとアラビア語もそうですね。
アラビアもですか。
あれ標準的なアラビア語はアとイとウしかない。もちろん方言でよってエとオがあるような言語はありますけれども、うんうん、基本はアとイとウ。
アラビアもこれは何ですか。あの例えばあの昔田舎兵さんが津軽弁であの口をはっきり開かないのは寒いせいだという説を述べましたけどもアラビアであの暑いからエトがないとかっていうそういう説ではないんですね。
だって口小さくしますからね、うんうん、糸は小さくしますからそれだと暑いからという理由にはならないです、はい、
なるほど、
はい、要するに言葉の音の違いをはっきりさせると。
あそっか。あと1と「う」だったらそれぞれ
一番違いがはっきり分かる。うん、絵は絵と「お」はその中間ですから分かりにくい。違いが分かりにくくなる。
絵と「お」はこうだるく発音すると一緒に聞こえますもんね。
英語だともっと母音の数が多いんですけどやっぱり日本人にとっては英語の発音の聞き分けたら難しいでしょう。
難しいですね、うん、
ですからそういうように言葉の種類あ音の種類が少なければ少ないほど、まあ、聞き分けやすくなる、うん、あるいは発音し分けやすくなる、
うん、遠くからでもはっきり聞こえますもんね。そうなれば
ただその代わり言葉が長くなるんですね。
あそうか。
音の種類が少ない代わりに、うん、どうしても言葉の長さが大きくなる、
うん、組み合わせをいっぱい作らなきゃいけないから。実際そうやってそのまあ元々の人類の言葉っていうのはそこら辺から始まったみたいな感じはあるんですか。
そこら辺はかなり難しいところですね。要するに起源というのはもうかなりそれこそ厄介な問題なんで、うん、なかなかそこをはっきり断定できるような、うん、そもそも証拠はありませんから、うん、
確かに
もうほとんど推測、うん、あるいは理論を積み重ねていくしかないんで、
うんまあ、現在その世界各国の、発音を比べてみるとそういう傾向があるということですね、はい。そうしますとまず縦の行あいうえおはこの順番に意味があるということが分かりました。さて次にその横の並びですよね。あはまあ当然一番最初に来ていいと思いますが、さてかから後ろどういう意味があるんでしょう。
どうなんでしょう。まあそれを理解してもらうためにはですね音の仕組みというのをきちんと理解しないとやっぱり、うん、生半可な知識でいると下手に納得したような気持ちになるので、
あそうか、
はい、まずきちんとある程度の言葉の発音の仕組みを理解してもらわないといけないんで、
はい、
例えば、じゃあ両口の中に発音に関わる位置で音の違いが出てくるんですけれども、例えば両方の唇を使った音っていうのはどういうのがありますか。
唇
両方の唇を使った音
パピプペポとかですか。
パピプペポ、マミムメモ、
マミムメモ
バビブペポ、
はい
ですね、じゃあ舌先を歯茎に当てて舌先を歯茎に当てて出す音にはどういうのがある。
タチツテトですね。
タチツテト、それからダディドゥデド、
うんはい、
で息を鼻から抜くとナニヌネノと。
ああ確かに抜けてますね、はい、何ぬねの、うん、
そうすると口の前から内口の奥の方に少しずつやっていくと、まあ、舌先で口の中をなぞってみてください。歯茎から、
はい、
その下に硬い、まあ、天井の部分がありますよね。
歯茎の後ろの方ですか、
ね、歯茎の後ろになぞっていくと硬、はい、い、まあ、天井部分がありますよね、まあ、
天井、はい、
それを硬い口蓋、口蓋と言います。で口蓋外の奥の方までずっと行くと一転して柔らかくなりますね、
はいはい、
そこが軟口蓋、柔らかい口蓋、まあ、柔らかい口の蓋ですね。
あの喉の奥の方に向かっていく部分ですね、はい、
で、まあ、口蓋、軟口蓋、口蓋外という言葉が出ましたから口蓋外を使って出す音を取ったとどう同じ舌先を口蓋外にくっつけるあるいは近づけて出す音
なんだ。カキカカカじゃないな。
舌先を歯茎ですから。
ちたたた
たじゃたは歯茎ですね。
歯茎。
歯茎の奥。
奥。たのささたなな。
英語を発音してると。シャ、シッ、シッ、 あるいはチャチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチ割と日本人は普通に発音します。舌の奥を軟口蓋にくっつけて出す音は日本人は普通に発音します。
かきかか
かきくけこかぎぐけこ、
確かに喉の奥に圧力感じますね、は
い、それからじゃあ鼻から抜いてみたらそれ、
うん、ががんげんぐげんごがが
んぎぐげんご、いわゆる微濁音ですから日本人にとっては普通に発音できると。
そうですね、あなたがっていうがですね、
それからまあずっと奥に行くといわゆるのどちんこという部分がありますよね、
はい、
そこを使って音出してくれと言われたらどうしますか。
あーっていう感じですかね。
そうそうです、いわゆる水なしでうがいをするの、うんね、そこは口蓋水と言います。
口蓋水、
はい、口蓋の端っこに垂れてるものと、
あのよく風邪ひくと赤くなる周辺のところですね、
はい、あとは喉の奥で、喉の奥で発音する音ってどうなんでしょう。
ね、喉の奥、
喉の奥を使って発音する音、
どうですか。
ちょっと苦しい音が、
いやこれも日本人は普通に発音します。喉の奥で少し空気が喉の奥に引っかかってかすれてる、はとかほ、いわゆる H であられるとの大半はは、これは喉のところですね。
そっか、なるほど、喉がちょっと締まってるような、
そう
力の入れ方ですね。
喉に少し風を当てて摩擦を起こす、
うん、
は、ね、はですから、それが H の音。
うーん、
じゃあちょっと挑戦してみましょう。喉仏のところに、まあ、これが声帯っていうところがありますけれども、
あのブルブル震えるところですね、はい、
そこを一旦閉じて音を出すという、出せと言われたら、
これどうやって閉じるんですか、ね、首を締めるわけにいかないですね。
じゃああいうえおを一音一音区切って発音してみてください、
はい、あ、い、
区切って連続して発音、
あ、区切って連続、うん、あ、い、う、え、お、
いや、その時点でもう閉じてます。
え、そうです
か。あ、い、う、え、お、一回一回音を閉じて止めてますから、音を止めるってことはこの場合閉じてる、
あ、そうか、と次の音の区切りを入れる、
ね、ために一回閉じるんで、それが、まあ、これが、うん、専門用語で声門閉鎖音ですね。
へ、なかなか普段は使わないですね。
いや、だから普通使ってますよ。
使ってますか。
意識してないだけです。あっていう場合にはもう使ってます。あ、
あ、あ、なるほど。
一回もう止めてますから。で、英語でも同じようによく使うんですが、うん、英語で例えば、あ、やっちゃったとか、
うーん、
あー、こんなことしてとかいう場合に発する言葉ってどういう言葉でしょう。
英語で。
英語で。
そう、現役に近い藤田さん。
いやー、私理工学部なので
。何が関係あるの。
英語は。
うーん、
何でしょう。
何でしょう。
あ、あう、あ、あう、
あのトムとジェリーでトムが両手を上に向けてあるやるあのシーンですか。
あ、あう、それで、あ、やっちゃったとか、あーとか、そういう感じです。だからそのまま、あ、あう、
あ、あう、
で、あと、あうの間で一回止めてますよね。
うーん、
それが喉を使うと。
なるほど、人間って不思議な音を出すんですね。
ですから人間の言葉の音には、うん、それぞれ発音に関わる重要な部分っていうのはあるんですね、
うん、
ただ今言ってみたいに口の前の方から喉の奥の方まで違います、
うん、
で、それで先ほど言ったように赤さたな浜までをどの位置で自分が口のどの位置を使って発音しているかを意識して発音してみてください。
赤さたなあれ先生変ですね、はい、赤さたなってこうだんだんこう前に出てきてるような気がします、
そうですね、あーはですから母音ですから、まあ、肺からずっと 息が邪魔されることなく前の方に行きますから、うん、まあのまあ、喉の奥、うん、肺の方、うん、で、
ストレート
ですね、蚊は下の奥が先ほど言った軟口蓋にくっついて、はい、蚊で蚊は下先が口の、歯茎のに近づいてる、
はい、
さあ蚊でくっつきました、
蚊、はい、
なで、まあ、くっついて鼻に
抜ける、ついたままで抜けてる、
赤さ、タナ、
はい
ね、
はい、
で歯はちょっと後から問題にするんですけど、
うん、
歯はちょっと置いてきまして、うん、間は、
まあ、ま、今度唇くっつきましたね、
間、
ね、
まあ、うん、や、以下はちょっと難しいことがあるんです、そこはちょっと今回外しましょう、
はい、
そうすると先ほどおっしゃってくれたように口の奥から前の方、
うん、だんだん前の方に出てきてますね。
ですからこれは音声学的に極めて規則的に口の奥の方から発音に関わる重要な位置順に音が配列されている、
うんうん、おおよそ、
おおよそ、
はい、うん、でも先生歯は違いますよ、
え、歯は 歯行の音を全部やっぱり意識しながら発音してみて、どこを使ってるか、
歯、ひ、ふ、へ、ほ、歯、ひ、ふ、へ、ほ、歯、ひ、ふ、へ、ほ、うん、なんかちょっと奥っぽいですね、
歯は喉の奥、先ほど言って喉の奥です、はいはい、火は喉の奥ですか、
いや、あの舌がかなり盛り上がって、
舌が先ほど言った歯茎の奥の部分に近づいてる、歯、火、
うん、近づいてますね、はい、
で、ふは、
ふはもう完璧前の方で
両方の唇ですよね、
はい、
で、へ、
へ、へは、うん、
喉の奥、
うん、
で、ほも喉の奥、
ほはかなり奥っぽいですね、
うん、そう
へよりもかなり奥っていう感じがします、はい、
だから、ふ以外は唇使ってませんよね、
ないですね、うん、
先ほど言った規則性からするとあれなんか違うなと、うん、
しかも先生あいうえおだと、
はい、
あの口の中っていうのは、まあ、口の形違いますけどほぼ同じようなところに、はい、力が入ってますけど、はい、ハヒフヘオは行ったり来たりしてますね、
ですからハ行は、まあ、現代の日本語ではかなり特殊な発音の仕方をする場所ですね、他はだいたいその定められた位置、まあ、カナラ、喉の奥、うん、あ、で、喉の奥、軟口蓋、
はい、
作業は歯茎という形で決まってますけど、歯行は行ったり来たり、まあ、先ほど言ってたように行ったり来たり してますので、かなり特別、でも大昔はこうじゃなかったんですね、
あ、そうなんですか、
大昔はこうじゃなかった、例えば歯行は先ほど言った形で言うと規則的になるにはどういう音だったら先ほど言った規則に当てはまると思いますか、
大体魔行と何行の間ぐらいじゃないといけませんね、
さ、さたなで下先が半径に近づく、た、
うん、
でくっつく、
うん、
で鼻から抜ける、
はい、
で、まっていうのは下唇が合わさって鼻から抜けますからその直前だと
そこで破裂しないとまずいじゃないですか、
そうですね、そうすると何の音ですか、
もうもろ パピプペポしかない、
パピプペポ、まあ濁音がつくやつは別な表の別な位置にずれますから、
うん、
パピプペポだからパピプペポであれば、
うん、
先ほど言った規則性にバッチリ、うん、合いますよね、
パピプペポ、しかもあの口の中の力の入るポイントもパピプペポだとハヒフヘホよりもかなり楽ですね、
楽ですね、
うん、
ですから大昔は歯行、うん、日本語の歯行はパン行だったと考えれば一番すんなりいくんですね、
なるほど、
ですから、はい、例えばその結果お母さんの表す母というのは、はい、大昔はパパだったと、
なんでやねんって感じがしますけどなんでですか先生、
他の例えばお母さんを表す言葉、あ、まあ、他の言語でお母さんを表す言葉ってのはどういうのがありますか、うん、
ママとか、
え、まあまあ、
中国語でもまあ
です、ね、中国語ではまあまあね、
うん、あとなんだろう、まあ、本当の英語 あの単語で母はマザーだけど、やっぱり M で発音ですね、
そう、
うん、
ラテン語ではマーテル、
マーテ、あー、じゃあやっぱり M ですね、
お父さんを表す言葉は
パーパーとかダーディーとか、
うん、パッパファーザー、
ファーザー、
でファーザーは
F です、ね、
唇使いますからね、
はい、
ファーザー、英語の場合はファーザーで下唇と上の歯、
うん、
ファーザーですから前の方ですね、
うん、
もともとラテン語ではパーテル、
パーテル、あ、じゃあ P ですか、
ね、
うん、ということは父も母も唇で発音できる
言葉が多いですね、
多いですね、うん、でも唇で発音するって何
ですか、ですからパパとママっていうのは両方とも口の前の方、
うんうん、
唇を使って発音する音ですから、うん、共通点がある、
うん、唇で発音するっていうのは分かりますけど、それは共通点じゃないんですか、
それ以外、じゃあパパとママに共通する部分、うん、
パパとママに共通する部分
で何かと言われたら何でしょう、
なんだろう、まあ、
うん、
せいぜい言って家族の会話で出てくる言葉違うか。
じゃあ別固定質問を変えて、
はい、
その2つがこの各言語で共通している理由は何でしょう。
何でしょうね。
なんで中国のまあまあ、
まあまあ、
英語ではママ、
まあまあ、
マミー、
うんうん、
やっぱり発音しやすいんですか。違うんですかね。
誰が発音しやすいん
ですか。誰が。お父さんじゃないことは確かにね。お父さんが言うとまあまあおしっこ漏れてるよとかってあれとは違いますね。となるとやっぱり発音する本人ということになると赤ちゃんですか。
赤ちゃんの要するに一番最初に発する言葉、音と、まあ、言葉という音というのは大体、うんうん、まあまあまあばばば、うん、まあるいはパッパッパというふうに両方の唇を使う音が一番最初に発音する、
うんうん、そうですね。うちの娘もまんまんまんまんから始まりましたね、はい、
ですから赤ん坊にとって一番な身近なものがそれの音で表される、あるいは赤ん坊が一番必要としているものがその音で表される、ですから、
うん、
まあまあお母さん、一番赤ん坊にとって一番身近で必要なものなんでお母さん、
うん、
ですから他の言語でもママとか、
うん、
マミー、
うん、
あるいは中国のまあまあというような形になるのは極めて自然です、
ね、自然ですね、
うん、で同じように先ほどおっしゃったけどね、まあまあまあ、あるいはパッパ、バッバというのは、
うん、
ほとんど同じ時期に出ますから、
はい、
それが赤ん坊にとって一番身近なもの、まあ、この場合だとお父さんの場合でもいいですし、
うん、
先ほど日本の昔の形で言ったパッパになっても全然おかしくない、
ね、
ママの代わりにパッパであっても全然おかしくない、
うんうんうん、確かに。
じゃあ日本語でママってな、マンマってな、
マンマったらお箸で食うものよっていう、
ご飯です ね,
ね
ですから赤ん坊にとって一番身近な、
うん、
お母さんイコール食事、
うん、おっぱいということになるわけですね、
そ
う
そ
う、うん、
ですからマンマ、うん、ただ日本語の場合にはマンマがこ、まあ、食べ物、
うん、
赤ん坊にとって必然一番必要な食べ物ということになったんで、それとは別なパパがお母さんという別な存在を表すことになったと考えればいい。
昔々の日本人はそういうふうに区別したわけですね。
で、じゃあお父さんの方もパマ、欧米ではパパと言いますけど、うん、パパ以外には他に、
パパ以外に、
パパ以外には
ダ
ダディ
ダディ、
うん、
で日本語だと
父、
父、父は昔はティティですから、
ティティ
要するに他行、
うん、
でダディは男用ですから、要するに先ほど言った舌先と歯茎、
はいはい、
これはなぜでしょう
っていう音に近いですね。これも赤ん坊がよくやりますね、
先ほど言った両方の唇でまんまパッパバッパと言った後が過ぎると、その次はもう少し奥に入って、
うん、
ダダタタナナというような形、
うんうん、
ですから下、舌と歯茎の音を出すようになる。ですからそうすると、まあ、母より身近なもの必要なものより、まあ、1段階少し下がった形で、まあ、父親の役割だったりそういう意味で必要
なんですか。母の後ろにいるのが父親だというのはそこでもよくわかりますね。
だからダディがという形になって全然おかしくない。
なるほど。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学人文学部情報行動講座の宇都宮淳先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
言葉の謎についてですけども、例えば五十音表に関連する言葉ということで言うと、
はい、
濁点ってありますよね。
点点ってやるやつですね、はい、
濁点ってなんで点が2つなんですか。
そんな質問予想してなかったですけど、あれは点点だから濁点なんじゃないですか。違うか、
単に濁音を表すためであれば、うん、点1つで十分じゃないですか。
だって先生、O も点が一つあるじゃないですか。あ、O は濁点がないか。
かとかですかね。
か、あ、か、そうそうそう。
でもかにもう一つ点をつければいいんじゃないですか。
ああ、まあそう言われるとそれでも分かりますわね。
それからなんで右上なんですか。
書いてて筆の流れで、
あ、最後に
最後に行きやすいっていうのがあるんじゃないですかね。
そう。あそこが書きやすいですかね。
まあ右下でも悪くはないですけどね。
そうですね、
うん、
それから他関連して半濁点はなんで
丸なのか、
丸なのか、
位置はまあ濁点と同じ位置でないと区別がつかないとなると思うんですが、うん、なぜ丸かというと、これは苦し紛れでしょうね。違うか。どうなんですか先生。
どうなんでしょう。例えば濁点はなぜ2つかというと、うん、まあ一応理由はあるんですね。
あるんですか、
ええ、まあ見立て、今も学生の皆さんがよくやりますけれども、知らない英語の単語にカタカナで振り仮名をつけたり、
う
ん、あるいはまあ漢字に振り仮名をつけたりするでしょう、うんうん、それをだって教科書にやったりしますよね、はい、基本的にあれと同じことが理由です。
点をつけるとかっていうのがあったんですか。
はい、お昔、まあ、日本の昔の場合は漢字の読み方がなかなか難しかったですね。漢字というのはもともと中国の、
はい、輸入物だから、
輸入物で中国の音を表すんで、日本人にとっては極めて馴染みのない、
うん、
まあ、言葉仕組みだったんですね、はい、ですから漢字の読み方をきちんと、まあ、発音する、まあ、お経なんかを読む場合にその漢字、お経を構成している漢字をきちんと発音するためには、うん、なんか先ほど言った振り仮名みたいにつけておく必要、
うん、
印をつけておく必要がある、
うん、印で発音をやると。
で、印といってもその場合には漢字の仕組みなんで、漢字の場合には中国語の音ですから、中国語って日本語とどういうふうに違うんでしょう。
漢字一つに一文字じゃない一つの音節ぐらいですかね。
漢字一文字一音節、うん、それ以外には、
それ以外に、あと それ以外に漢字一文字で日本語みたいに二通りも三通りも読まないっていうのは違いますかね。
一通りなんですけど、うん、日本人にとっては非常に分かりにくい特徴が一つあったんですね。
あ、ひょっとしてあのさっきのまあまあじゃないけども、上がったり下がったりですか。
上がったり下がったり、この漢字は例えば、うん、上がるのか下がるのか、あるいは高いまんまなのかとか、そういう違いを表すのが必要だったんですね、うんうん、
じゃあ日本人もそれに合わせて発音してたわけですね。そうです、あ、すごいね。
ですから要するにお経を読む際ですから、うん、まあ、要するにメロディーのような形にしなきゃいけないんで、
音符的な、
そう、音符的な形ですね。きちんとその高い低いの調子を合わせなきゃいけない、
うんうん、
そのためにはその漢字ごとにこれは高く読む、これは下げる、
うん、
これは上げるというような形で印をつける必要があった。
なるほど。
その印を漢字の四隅の位置に点をつけて表しました、
うんうん、あ、じゃあここにつけたら高くお尻の方を上げるとか、
そうです。そういった点のことを焦点と言います。声の点とか、
ああ、びっくりした。あの日曜日の午後5時からと思いましたけど声の点、はい、
まあ、そういう、まあ、高低の違いのことを、うん、まあ、例えば日照とか、
うん、
平照とかそういったような言い方をしますんで、
はい、
そういった照の区別を表すための点ということで漢字の四隅に点をつけたんですね。ただ昔の場合お経自体は汚すと大変ですから、
うん、
多くの場合には竹の、まあ、櫛みたいな形で跡をつけたんですね。
ああ、墨じゃなくて
実際に墨をつけた事例も見つかってるんですけども、
うんうん、
そういうの漢字の四隅に、まあ、割とくぼませて、
うん、
それで、まあ、点を表した。
なるほど。
その点の位置で、あ、これは高く読むんだ、これは低く読むんだ、うん、あ、これは下げるんだとかいうようなことは、うん、まあ、その焦点の位置がそれぞれ決まっていたんですね。
うん、
で仏教、まあ、のお坊さんの間で伝わっていたやり方なんですが、江戸時代、まあ、戦国時代から江戸時代に入った頃に日本語の音の仕組みがだいぶ変わりました。
あ、そんなに。
で、どういうふうに変わったかというと、江戸時代以前は、まあ、いろはの文字、
はい、
濁点なしでちゃんと読めたんですけれども、うん、江戸時代以降は濁点がないとちゃんと区別できなくなった。
へ
ー。音の仕組みが変わったんで、
はい、
濁点の位置をきちんと表す仕組みがないと、
うん、
ちゃんと読み手が、あ、ここ濁点が来るんだ、あるいは来ないんだということが分からなくなった、
うん、
そのために濁点、要するに濁音を示す仕組みは必要だった、
うんうん、
でそのために何をしたかというと、先ほどの、まあ、アンチョコの作り方と同じように、はい、漢字、まあ、文字の四隅に点をつける、
うん、
でも点はもう焦点、先ほどの焦点という形で使われてますよ、
はい、
使われてるんで、濁音を表す場合にはもう一個点が必要。
うーん、なるほど。
ですから濁点がなぜ 2個かというと、
うん、
従来使われていた焦点というものではなくて、これ濁音を表すんですよという、そういった別な役割を持った点だということを表すために点が2個必要になったと。
うん、そうか、区別するということですね。
点が1つはそれは焦点、
うんうん、
で漢字に使われるやつということになりますね、
うん、
ですから2個だと、あ、これは濁音を表すんだと。
それが今に至って小学校の1年生で点々が普通にバビブベボとかになるわけですね。
でもう一つ問題ありましたね、濁点に関しては、
はいはい、
何でしたっけ。
あ、半濁点ですか、じゃなくて、
なんでその位置に、
あ、スルーしてしまいましたけど、
ね、右上ですね。
右上、なぜ右上か。
右上、うん、なんでだろうな。
うーん、
左下だと忘れてしまうから違うか。
実際には別な位置にも使った例があるんです
よ。あ、そうなんですか。
大半が右上だったんです。
うん、
なぜかというと、先ほど言った焦点で使われる点が一番、
はい、
まあ、使われる事例が一番少なかった時点、点の位置が右上の点、
うん、
焦点として使われる場合が、
うん、
まあ、かなり少なかった、うん、だからそこに点をつけても、まあ、場合によっては焦点と混同しないだろうと、
うん、
まあ、思われたんで、ですから右上と、右が一番従来の焦点で一番使われていなかったんで、まあ、そこに一応もう一個点をつけておきましょうということで、
うん、
すんごい作戦ですね。
深いですね。
深いですね。
ですから他にもまだ使われなかった、比較的使われなかった位置があるので、その位置につけた2つ、点を2個つけた事例も、まあ、見つかっているそうです。
まあ、そこら辺は割とその使う人、書く人によって違っていたものがだんだん統一されてきたという流れですかね。いや、すごいですね。日本語、たかがひらがな、たかが半濁点じゃない、濁点といっても全然違いますね。で先生、そのさっきから悩んでるんですけど、半濁点、あの白丸どっから出てきたんでしょう。
まあ、あれ自体はもともとはパピプペオポを表すための言葉ではなかったんですね。
は、
やっぱ言葉じゃ印ではなかったんです。
そうなんです
か。パピプペポ、半濁点はもともとは本来は静音、要するに濁らない音、先ほど言ったように昔のシステムと音が変わってしまって、江戸時代以降は濁点あるいはのあるなしでないと、要するに静濁、静音であるか濁音であるかの区別ができない。ですからここは静音だよという印がないといけない、ここは濁音で読んじゃダメだよという印、まあ、主に学者が中心なんですけど、そういったための記号として作われたんです。例えば、まあ、元利宣長という人が書いた事例やつで、ウグイスの谷よりいずる声なくは、
うんうん、
という、その 和のところ歯とか書くんですけれども、はい、そこに、まあ、濁点がないと濁点を入れて読んでも意味通じちゃうんですね、
うん、
ウグイスの谷より譲る声なくは春来ることを誰か知らましというような歌があるんですが、歯、うん、の部分とそれから今言った知らましの、うん、死の部分、これ両方とも濁点あっても意味は通じるんですね、
う
ん、
違う意味になるわけです
ね。違う意味なんですから、その場合きちんと区別しないといけないんで、その場合そこに丸、その右肩に丸を置くことによって、ここは静音だよ、静音だよということを区別するために使われたと、
うん、釘と茎が全然違うというのと、その区別をさせるためのということですか、
うん、で本来それで使われていたんですけども、うん、明治に入って、まあ、欧米から大量のいわゆるカタカナ語が入ってきますと、
はい、
まあ、ほぼ日本、先ほど言ったパピープペポがもう実際ほとんど消滅してましたけれども、うん、パピープペポーで始まる言葉がいっぱい入ってきた、
うんうん、
そうするとじゃあ困った、このパピープペポーの音をどうやって表そうということになって、その先ほど言った半濁点、まあ、声音を区別するためのもの仕組みをそのまま転用しちゃったと。明治に入って従来なかったパピープペポーでを使う音をまあ区別する、うん、文字を区別するために従来の声音のための仕組みを転用したと。
なるほど、なくなっていた発音が復活したのに合わせて、そういう別の用途で使ってた表現方法をそれにくっつけたと。
くっつけたんですね。
なかなか苦労してますね。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学人文学部情報行動講座の宇都宮淳先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先ほどの赤サタナの話に戻るんですけれども、
はい、
赤サタナって一体どっから来たんでしょう。
そんなまたすごい複雑な質問ですね、これは。赤サタナ、何でしょうね、小学校の教室から来たんですかね。
先ほどみたいに極めて規則的に体系づけられた形の、
ね、
まあ、仕組みですよね、
はい、
五十音表の赤並びというのは、はい、その極めて体系的な仕組みがどっから来たかな、
これは
重要な問題。
言語学の先生が作ったということじゃないんですか。
もっとずっと昔からあります。
ずっと昔、
もちろん五十音表という形は、まあ、割と後の時代ですけども、
うん、
考え方自体この並び、例えばアーカーサータナで先ほど言ったような話、先ほど述べたような話のような仕組み自体はずっと昔からあります、
うん。というと先生、先ほどおっしゃいました、あの江戸時代にガラッと劇的に変わったっていうそのあたりですか。
江戸時代にガラッと劇的に変わった時点で作ったとすると、うん、歯行はそこにありえない、
うん、あ、その頃はもう歯になってる、
ええ、江戸時代以前でしたら、まあ、ハ行はパーフィーフーフェーフォ、
F の発音、
F の、いや両方、英語の F の発音ではなくて、両方の唇が合わさる、パーフィーフーフェーフォの発音、割とまあ有名な謎謎がありまして、まあ室町時代あたりですけども、お父さん、あ、お母さんでは2回あったけれども、お父さんとは1回も会ってない、これは何かというような謎謎があるんですね。
お母さんには2度会ってる、
お母さんでは2回会ってるんだけども、うん、お父さんには1回も会ってない、これは何か、
何でしょうね。
江戸時代の人だとこれは基本的に答えられないはずなんです、ちゃん。でも室町以前、あるいは平安時代であればきちんと答えられた、
うん、へえ。それって発音の問題なんですか。
その当時の発音で母と言ってみたら、パッパじゃ、パッパはもっと前ですね、
うん、
パッパ
パッパ
ッパで、父は
ティッ
ティ、ティッティ、唇は
くっついてないですね。
パッパの場合には、まあ、大体近づいてる、うん、まあ、くっついてると言ってい
い、意識としてはくっついてる感じですね、
うん、パッパ、うん、でティッティは一回もくっついて
くっつかない、
だから答えは唇、うん、
なるほど。
ですから江戸時代以降はそれがちゃんと答えられないはずなんです、
うんということは、ハ行はそこには来ないと。
ですから五十音表のあの配列は、江戸時代にはもう できてないといけない。
そうですね、
江戸時代以前にできてないといけない。
以前にね、そんな昔ですか。だってかなりこれあれでしょ、言語学的なルールにのっとってるわけでしょ、
ええ、そうです。
そんな昔にね、きちんとしたサイエンスとしての言語があるとはちょっと考えられないですからね。
これはまあ答えてしまうと、うん、インドから来ました。
インド、
インドから仏教と一緒に伝来してきました。
ちょっと待ってください先生、インドから仏教が来たのは日本では確か奈良時代のちょっと前ぐらいじゃないですか。
飛鳥
ですよね。
飛鳥時代
です。ということは700年代8世紀が奈良時代ですから、そんなに昔の話ですか。そうです。でインドから伝わったということはさらにその前ですか。
そうです。
へえ。
でまあその証拠になるものとして、まあ難しいんですけど、インドの文字というのがあります。今でも使われているインドの文字があります。
外場に書くやつですか。
外場に書くやつもはあれインド由来です。現代のインドが使っている、まあ、アルファベットにみたいなやつも使われているんですけども、
はい、
インドの場合、まあ、いわゆる正式な文字は10近くあるんですけれども、まあ、デーバナーガリ文字とかそういった割とインドっていうことをイメージすると出てくる文字があるんです、うん、その場合例えばデーバナーガリ文字の最初の音はあ、あ、い、い、う、う、う、え、え、おという形で、うん、あ、い、う、え、おに近い形、それからか、が、なというような形で、いわゆる先ほど言ったアカサタナの発音に近い、うん、まあ、インドの場合には母音、子音の数が多くありますからもっと複雑なんですけども、うん、基本的な形は先ほど言ったアカサタナの原理と同じで、口の奥から前の方という順番になっています。ですから今現在使われているインドの文字の基本的な並びがそういった形になってますから、
はい、
まあ、インドから来たという、まあ、証拠になりますね。
ということは何ですか先生、インド紀元前からあるというそんな感じになるんですか。
紀元前お釈迦様の時代からある。
すごい。 それはまた
で、インドというのは、
はい、
言葉の研究では当時、まあ、紀元前の時点でも世界のトップクラスというか一番抜きに出ていて、特に音声研究に関しては現代とほぼ遜色のないくらいのレベルまで達していたというふうに言われています。
ということはその頃に達していたレベルが一旦下がってまた元に戻ったっていう、そんな感じですか。
ヨーロッパを中心とする今の文明の学問レベルはもうそういうことですね。インドレベルにやっと、まあ、前世紀12世紀あたりに落ち、まあ、あ、追いついたということです、
ね、すごいですね。
ですからそのインドの音声研究が仏教と一緒に日本に入ってきた、うん、なんで音声研究が仏教と一緒に入ってくる必要があるんでしょうか、ね、
なんでしょうね。結局アカデミックなものは仏教と一緒に来たというそんな感じなんですか。
でも単にアカデミックなものでは仏教とは一緒に来ないでしょ。別々に来ても全然おかしくない
です、ね、そうですよね。シルクロード経由してきてもいいわけですしね。何なんだろうな、何なんですか先生。
仏教で大事なことは何でしょう。
まあ、お釈迦様の
教え、
うん、
ですからお釈迦様の教えをお釈迦様が語った通りに理解したい、
うん、
聞き取りたい、
うん、
ですからお経に書かれている言葉をちゃんとそのお経に書かれている文字の通りに発音したい、
うん、
要するにお釈迦様の言葉をきちんと再現したい、
うん、
というような、要するにお釈迦様の教えをきちんとしたその文字なら文字で表されているものをはっきり正確に理解した
い、はい、
という形で音声研究が一緒に入ったと。だから仏教典に書かれている文字をきちんと発音するための手段としてその音声研究が入ってきた、まあ、これを
再現するための
知ったん学と言います。
知ったん学、
先ほどおっしゃってくれたお墓の外場なんかに書かれてる漢字ではない文字
があります、ね、なんかこうぐちゃぐちゃぐちゃって書いてありますね、
あれが知ったん文字、要するに古代インドの文字、もう仏教とともに入ってきた文字なんで、まあ、それをきちんと理解するための研究が知ったん学と言います。
じゃあお経を声に出して読むっていうのは意味があるわけなんですね。
もちろんそれをお釈迦様が話した通り、お釈迦様の通りにまあ発音したい、
うん、
あるいは発音しなければいけないというまあ需要があったんで、音声研究がそれに伴って入ってきたと、
うん、そっか、そのために 必要なその音声再現装置としての音声の学問が一緒に仏教に入ってきたと、素晴らしいですね。
ですからその影響は例えばお寺とか神社でそこに入っていくときに何を必ず目にしますか。お寺とか神社に入っていくときに必ず目にするものといったら、
目にするもの、
なんか像みたいな、
あれですか、ね、三門の二王様ですね。
二王様、
はい、
二王様の口の形ってどうなってますか。
あ、知ってますよ、阿吽の行とかっていう、
ね、ですから あっていうのは五十音表で言うと、
あ、一番最初ですね、
運は
運ですか、運は一番最後ですね、
ですから言葉の音の最初の音と一番最後の音、ですからこれも言葉の音に関係ありません。
あ、
音の最初と最後、英語で言えば A to G ですから、すべてA to Z だと全てのことってことですか、
うんうんうん、
それと同じ考え方ですね。
あの仁王像は仏教の全てをその口で表してるわけですか、いやー深いですね。
あ、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学人文学部情報行動講座の宇都宮淳先生を迎えして、赤さたなの謎というテーマでお話をいただきました。アシスタントは藤田成美さんでした。小学校で最初に習う五十音がこんな謎を秘めていたんですね。この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回お楽しみに。That was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall when stars are bright.